ネヘミヤ記8章には100年ぶりの立法の朗読と、そしてヨシュアの時代以来行われてこなかったカリオの祭りが祝われました。それがイスラエルの暦の第7の月第1日と第2日の出来事でありました。そして同じ月の24日に再びイスラエルは集まっていました。その目的は何であったでしょうか。ネヘミヤ記9章1節から3節見ますと、イスラエルの人々は集まり断食し、荒れ布をまとい土をその身に振りかけた。イスラエルの血筋の者は異民族との関係を一切断ち、進み出て自分たちの罪過を告白した。彼らは自分の立場に立ち、その日の4分の1は彼らの神主の律法を朗読して過ごし、他の4分の1の時間は主に向かって罪を告白しひれ伏していた。今抜粋して読みましたが、ここにある通り人々は罪の告白のために集まっていたのです。そうしてネヘミヤ記9章から出てくるのはイスラエル共同の祈りであります。イスラエルは自分たちの歴史を振り返りました。特に自分たちの歴史の中で犯した罪を告白し、罪の許しを求める祈りを捧げたのです。この祈りは9章5節こう始まっています。とこしえよりとこしえに至るまで栄光ある皆が賛美されますように。この祈りの始まり方は皆の賛美で始まっている。まさにイエス・キリストが教えてくださった主の祈りの始まり方と同じであります。9章7節あなたこそ主なる神、アブラムを選んでカルデヤのウルから導き出し、神はイスラエルを名をアブラハムとされた。これがイスラエルの始まりでした。そうして神はいつもイスラエルを霊肉ともに養ってくださったのです。20節あなたの優れた霊を授けて彼らに悟りを与え、つまり神は聖霊を与えてくださった。口からマナを取り上げることなく乾けば水を与えられた。これがイスラエルの荒れ野の40年の旅路でした。主は彼らを導くために雲の柱を、火の柱を立てて人々を導き続けました。荒れ野の中であってもイスラエルのまとう衣服は擦り切れることなく、足も腫れることはなかった。過酷な旅だったのに主が支えてくださった。荒れ野で40年を旅する間、イスラエルのことを主は守ってくださいました。25節堅固な町々、肥沃な土地を、すべて良きものに満ちたものを、ぶどう畑を、オリーブ畑を、果樹園の園を手に入れた。主はイスラエルに良いものをすべて与えてくださったのです。主はアブラハムへの約束を守り、イスラエルを約束の地に導き入れてくださいました。神の御心はイスラエルを通してことごとくなったのです。主の祈りが御心がなりますようにとあるように、主の御心はイスラエルを通してなされていったのです。さて、荒れ野の試練が終わって豊かな土地に住むようになったイスラエル、生活の安定したイスラエルが信仰も安定したのでしょうか。ここからが問題であります。26節しかし彼らはあなたに背き反逆し、あなたの律法を顧みず、戒心を説くあなたの預言者たちを殺し、背信の大罪を犯した。これが約束の地におけるイスラエルだったのです。人々は豊かになった途端に主に背いていった。主の律法を忘れ、 カナン人たちが拝んでいる偶像の神々、バールとかアシュトレトと呼ばれる神々などを拝むようになりました。それをいさめようとした預言者たちを殺しました。だからこそ神はお怒りになったのです。27節、あなたは彼らを敵の手に渡し、彼らを苦しめられた。当然、苦しみ、苦境に立たされた人々は助けを求めます。すると神様は27節から、苦難の中から叫び声を上げると、あなたは天にあってそれを聞き、豊かな憐れみを持って次々と救い手を送り、苦しめる者の手から救ってくださったというのです。しかしまた平穏になると彼らは再び見舞いに悪を行う。イスラエルはそういうことを繰り返してきたのです。平和になって豊かになると主を忘れ、苦しくなると神様に助けを求める。そして苦しい時が去ると喉元過ぎれば、なんとやら喉元過ぎれば死を忘れる。そうやって人々は主に背き、そしてまた助けを求める。そういうことが繰り返されてきたのです。これが獅子たちと、詩式に出てくる獅子たちと、その時代からダビデをはじめとする王国時代まで繰り返されてきました。けれども神は忍耐してくださったのです。律法に立ち返るようにと、あなたは彼らイスラエルに勧められた。イスラエルが立ち返るのを神様は待っておられたのです。預言者を通していさめたり、あるいは律法を熱心に教えた王も現れました。それでもイスラエルは、彼らは傲慢になり、ご命令に耳を貸さず、あなたの法に背いた。神が何度手を差し伸べても、優しくいさめても、人々は傲慢であったのです。これを守って命を得るはずであった。この祈りの中にもあります。神の律法や神の戒め、掟と法は、神が与えたものは決して人を罰するためにあったのではなく、命を与え、幸いを与えるためにあったのです。そのことは出エジプト記の20章6節10回のところにもこう書いてあります。私を愛し、私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。神が慈しみを与えるために律法はあったのです。しかし人々は頑なになり、聞き従おうとはしなかったのです。それでも神は長い年月忍耐し、あなたの霊を送り、つまり神は聖霊を送り続けてくださった。預言者によって勧められたが、彼らは耳を貸さなかった。それが約束の土地にあったイスラエルの姿でありました。イスラエルが約束の地を離れざるを得なかったのは、父と蜜との流れる豊かな土地から追い出されたのは、彼ら自身の不信仰のゆえでした。そうして捕囚から帰ってもなおイスラエルは苦境の中にあったことがわかります。9章37節、私たち自身も家畜も支配者の意のままにあしらわれ、私たちは大いなる苦境の中にいるのです。そのように祈りは神の救いを求めるように閉じられております。イスラエルが抱えてきた悩み、故郷を失って神様が見えなくなった悩み、これは我々人類共通の悩みと とも言えます。私たち自身が罪を犯しているものだから、私たちは神がご自身にかたどって作られたものたちです。そして私たちが本来いるべき場所は神が作られた良いもので満ちている、あのエデンの園です。エデンの園が私たちがいるべき本来の居場所であり、魂の故郷です。そこにいられないのはなぜなのか。それは私たちの罪のゆえなのです。私たちは本来神と共にいて、永遠に神を喜びたたえて生きるはずだった。それが私たちなのに、私たちは神に背いて罪を犯して、神様の作ったエデンの園から追放されたのです。だからイスラエルだけではなく全人類が本当の故郷を失っている者たちなのです。だからあのイスラエルの祈りというのは、私たち全人類が共通して一緒に祈れる祈りです。本来の故郷を失った人類は歴史の中で神様に対して罪を重ねてきました。だから補修の歴史は私たち自身の歴史でもあるのです。もし私たちのことを神様が今滅ぼすとおっしゃったとしても、私たちには何の反論もできません。けれども神は憐れみ深い方だった。しかし憐れみ深いあなた、神様は彼らを滅ぼし尽くそうとはなさらず、見捨てようとはなさらなかった。彼らを滅ぼそうとなさらなかった。これはイスラエルのことであり、異邦人の私たちのことでもあるのです。神は罪人の私たちを憐れみ、滅ぼし尽くそうとはお考えにならなかったのです。放蕩息子の帰りを待ち続ける父のように、神様は私たちが悔い改めて立ち返るのをいつも待っていてくださる恵みに満ちた父、憐れみ深い父なる神、それが私たちの神様です。そして神は私たちの罪が許されるようにと御子を与えるほどに私たちを愛してくださっています。だから御子イエスが来られたのは私たちの罪の許しのためでした。御子はご自分を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るために来てくださったのです。そうして十字架で命を捧げてくださったのです。そして考えてみましょう。この罪の告白によってイスラエルは本当に立ち上がるものとなりました。だから私たちもこの時のイスラエルに学びたいのです。私たちもまた悔い改めと感謝からキリストによる新しい命に生きていきたいと思うのです。新約聖書にもありました。罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方です。罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださる、私たちを清めて救ってくださる、その神様の働きを信じていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはイスラエルがそうだったように生活が豊かになると神様を忘れました。そして苦しくなると神様に助けを求めました。でも喉元すぎるとあなたを忘れてきました。そんな身勝手な私たちを神様は今も導き続けてくださっています。どうか愚かな私たち、罪に迷いやすい私たちを許してください。そしてこれから先もあなたの力強い御手によって、憐み深い心によって私たちを導いてください。今ウイルス感染症のためにさまざまな苦しみの中にいる人を顧みてください。また昨夜地震が 起きました。どうかこの災害のために、世界各地で起こっているさまざまな災害や感染症のために苦しむこの世界を顧みてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。